皆さんハレルヤ。
ハレルヤ。
聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は私たちを愛し、私たちを愛のうちに置いてくださる方、この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。まずですね、今日もですね、東日本のためにですね、まず祈りたいと思います。放射能の問題ですね、このことも本当にですね、主が解決を与えてくださるように、またこの余震のことですね、もう地震のこともですね、本当にこれがですね、収まるようにですね、このですね、実はですね、揺さぶられているのは東北だけではありませんね。桜島がですね、去年のですね、噴火の回数をですね、また更新してですね、去年よりも多い数になったというふうにね、言われていますね。で、その前の年はですね、400数十回なんですね。で、それがですね、去年800何十回かになってですね、で、今年もまた800何十回で記録を更新したという。900回いくかどうかわからないですけども。ですから、おととしからするとですね、倍以上に増えてるわけですね。ものすごい、増え方ですね。で、今年の初めと言いますとですね、霧島が噴火したとかですね、霧島でしたかね、そうですね、だったと思いますね、すみませんね、ちょっと間違ってたらごめんなさい。でも、噴火が、何年かぶりの噴火があったというふうなことからですね、1月頃にあってですね、その辺からいろんなことが起こっているわけなんですけども、本当に日本中が今揺さぶられているわけですね。で、そういう中で私たちは神様にこのことの解決をですね、求めて祈ってまいりたいと思いますね。クリスチャンが祈りの手を挙げなければ、誰もですね、祈る者はいないわけですね。で、本当の解決は神様にだけあると私たちが信じているなら、私たちは本当に祈らなければなりません。神様が解決を与えてくださるよ。この国が霊的に目覚めて罪を悔い改めて神様に従うためになるよ。今ですね、東北地方ではですね、素晴らしいリバイバルが起こっていますね。たくさんの人たちが教会に行くような現象が起こっていますね。でも神様がなされたことだと思いますけれども、そのことが本当に守られですね、さらに励まされていくために私たち祈らなければなりません。そのことを覚えてですね、共に祈ってまいりましょう。天のお父様、本当にあなたがここは日本に揺さぶっておられます。しかし、どうぞ主よ、日本のためをお許しください、お守りください。この日本を助けてください。あなたからの解決がありますよ。日本のクリスチャンが祈ることができるように助けてください。日本のために祈ることができるように助けてください。あなたの栄光が表されますように。そしてまた日本のクリスチャンは本当に神様このことのために祈ることができますように、一切の災難とかにとりますから、今日なしということができるようにも助けてください。一切のことがあなたによって守られ導かれますよう、あなたの栄光が表されますように、主を感謝します。あなたの栄光を感謝します。イエス様がやっています。イエス様に感謝します。アメン。ハレルヤ。アメン。天の父様、このことを本当に毎週共に祈っております。天の父様、私たちの祈りをあなたは聞いておられます。どうぞ答えてください。そしてこの日本を助けてください。またこのことのために毎日祈ることができるように私たちを強め励ましてください。日本のクリスチャンが本当にもっと祈る、あなたに目を向けることができるように助けてください。主ご自身の栄光が豊かに表されますようにお願いいたします。主を共に祈るこの時を感謝します。また祈られたお一人一人にさらなる祝福と恵みがありますように、励ましがありますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
失礼します。じゃあ続いてですね、聖書の通読箇所を見てまいりたいと思います。ですね、旧約聖書がですね、ホセア、ユエル、アモス、オバディア、ヨナとこう続いていくわけですけれども、ホセア書は前回お話ししましたが、 このホセアの妻はですね、姦淫の罪を犯してホセアを離れていくわけですね。しかしホセアは彼女を許し受け入れます。このホセアとその妻との関係から神と人との関係を教えられる、そういう書ですね。またいろいろ書、これはですね、やがて来る死の日について語られている、そういうところですね。またですね、アモス書は牧者であったアモスに主が語られた言葉です。まあですね、細かいことまで話し始めるとですね、後のですね、メッセージをする時間がですね、聖書箇所を見る時間がなくなりますので、ぜひ読んでいただきたいと思いますけれども、そしてオバディア書、ここはですね、エドムについての予言ですね。そして最後にヨダ書ですが、このヨダ書は、ピノキオの題材になったとも言われる、そういうですね、書ですね。このですね、大きな魚にですね、預言者ヨダが読み込まれるというですね、場面のあるお話ですね。ぜひですね、ご覧のところですね、皆さんお読みください。また新約聖書の方はヨハネの手紙第1、第2、第3、ユダ、黙示録と続きます。ヨハネの手紙はですね、ヨハネの福音書と黙示録の著者であるヨハネが書いた手紙です。これはですね、また後ほど見ていきたいと思います。そしてユダの手紙、このユダはですね、イエス様を裏切ったイスカリオテのユダとは違うユダですね。イエス様の弟子にはですね、そのイスカリオテのユダとは別なユダがいてですね、そしてその人が書いた書、ユダ書で、最後黙示録ですけども、これは世の終わりについての予言の言葉です。もう少しですね、この1年の聖書通読も終わりますね。ずっとですね、聖書通読表に沿って読んでこられた方はですね、もうすぐこの1回の通読がですね、終わるということになるわけですけども、私たちは毎日聖書を読み続けていきたいと思いますね。それは私たちの霊に命を与えます。そして私たちの霊を励まし強めて、神様との関係をより豊かなもの、深いもの、強いものとしていきますね。ですからですね、共に聖書を読んでまいりたいと思います。ではですね、本日の聖書箇所を開いてまいりましょう。本日の聖書箇所はヨハネの手紙の第21章ですね。ヨハネの手紙第21章の1から13節、新改訳聖書2版433ページ、3版472ページのところです。なんか里見姉妹、聖書朗読お願いできますか。
はい、そう読みます。長老から選ばれた主人とその子供たちへ、私はあなた方を本当に愛しています。私だけでなく真理を知っている人々も皆そうです。このことは私たちのうちに宿る真理によることです。そして真理はいつまでも私たちと共にあります。真理と愛のうちに、父なる神と父の御子イエス・キリストからの恵みと憐れみと平安が私たちと共にあります。あなたの子供たちの中に、御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。そこで夫人をお願いしたいことがあります。それは、私が新しい命令を書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなんですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛の道を歩むことです。なぜお願いするかといえば、人を惑わすもの、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しないものが大勢世に出ていったからです。こういうものは惑わすものであり、反キリストです。よく気をつけて、私たちの動くのには台無しにすることなく、豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをして、キリストの教えのうちにとどまらないものは神を持っていません。その教えのうちにとどまっているものは、日曜の御子をも持っています。あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこない者は、家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行い を隣にすることになります。あなた方に書くべきことがたくさんありますが、紙と墨でしたくありません。あなた方のところに行って顔を合わせて語りたいと思います。私たちの喜びが全くものとなるためにです。選ばれたあなたの姉妹の子供たちがあなたによろしくと言っています。
アーメン、感謝します。では一緒にですね、主題聖句を言いましょう、はい、愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことです。ヨハネの手紙第2、1章6節、ね、お願いします。ではこのところから愛のうちを歩むことですと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。さて今回の箇所ですね、ヨハネの手紙第2ですけれども、この手紙はですね、第1、第2、第3とですね、ヨハネの手紙があるわけですね。で、このヨハネという人ですけれども、彼はですね、このヨハネという名前の人は福音書には2人出てくるんですね。で、1人はですね、バプテスマのヨハネと言われる人ですね。で、彼はイエス様の親戚でもあった人なんですが、旧約聖書に出てくる預言者エリアの再来というふうに言われる人ですね。イエス様が来られることを人々に告げ知らせる預言者となって、そしてヨルダン川で人々に悔い改めのバプテスマ、洗礼を授けていた、そういう人です。ところが最後はですね、ヘロデに捕らえられて獄中で首をはねられてしまいました。それがバプテスマのヨハネですね。洗礼ヨハネというふうにも言います。で、もう一人がこのヨハネの手紙を書いたヨハネ、彼はこのヨハネの黙示録、ヨハネの福音書、そしてヨハネの手紙と、これらをですね、聖書の中に残したヨハネですね。で、このヨハネはもともとですね、ガリラヤ湖でですね、漁師をしていた人です。で、ヨハネはですね、その兄弟であるヤコブと一緒にですね、魚を取っていた、漁をしていたわけですね。で、父ゼベダイ、彼らのお父さんであるゼベダイはですね、船をたくさん持っている人であったらしいですね。で、人々を雇ってですね、魚を取るようなですね、一つのですね、組織を作っていた、会社のようなものを持っていた、そういう人でですね、結構豊かだったんではないかというふうにも言われます。で、このヤコブとヨハネ、彼らはですね、聖書の中ではですね、イエス様の前にですね、お母さんと一緒に進み出てですね、私たちをイエス様がね、御国の位に仕えるとき右と左につけてほしい、つまりね、大臣にしてほしいというね、こういうことをお願いしに行ったという、そういう人たちですね。すごい人だなと思うんですけども、でも彼らはですね、イエス様を信じてですね、イエス様についていった、一生懸命イエス様についていた人たちですね。それでですね、同じ漁師仲間だったペテロと一緒に、3人でイエス様に付き従っていったわけですね。いつもイエス様と一緒に行動しました。いろんなところにですね、彼らだけは連れて行ってもらって、そして様々なことをですね、目撃するわけですね。イエス様の御業を一つ一つ彼らは目撃したわけです。彼らがしたことについても福音書を見ると書かれているわけですが、全部を見ていると時間がなくなります。で、最後の方ですね、一箇所だけですね、見てみたいと思うんですけども、イエス様が蘇られた後の出来事です。で、イエス様が蘇られた後ですね、イエス様が弟子のペテロのところに来られた、その場面なんですけども、ペテロはですね、イエス様のことを知らないと、こういうふうに言った。で、イエス様のことを愛しますと、そんな風にペテロは言っていたのに、そしてまた死んでもついていきますと、こんな偉そうに言ってたのに、でも実際にイエス様は十字架にかかられることになると、捕まってしまうとですね、逃げ出してしまった。そんなペテロのところにイエス様が来られてですね、そして3度ペテロに言われた、ヨハネの腰もあなたは私を愛しますか。ペテロはですね、自分がですね、イエス様のことを知らないと言ったもんだから、あなたは私を愛しますかと言われたので、もうそこでですね、愛しますなんて言えない。で、ペテロは答えるわけです。 主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになります、とこう答えるわけですね。私が愛しているかどうか、それはあなたがご存知です。ペテロ自身以上にですね、イエス様はペテロのことをよくご存知だ、そのことをですね、ペテロは知っていました。だからこういうふうに答えるわけですね。そう答えたペテロに対してイエス様は言われるんです。私の羊を飼いなさい。神様に用いられることができるのは砕かれた心ですね、悔いた心です。ところがさらにイエス様はここで言われるんです。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。まあ、あなたは年を取ると行きたくないところに連れて行かれるんだ。でこれはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであったと書いてあります。ペテロは行きたくないところに連れて行かれて死んでしまう、そのことでもって神様の栄光を表すんだということなんですけども、こう話になってペテロに言われます。私に従いなさい、私についてきなさい、私に従いなさいとペテロに言われるわけです。ところがですね、ここでですね、この続きにこうあるんです。まあここでペテロが振り向くと、そこにですね、イエスが愛された弟子が後についてくるのだ。まあイエスが愛された弟子、これね、誰のことかですけども、これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子であると、こう書いてあってですね、このヨハネの福音書を書いたものであるということなんですね。で、ヨハネの福音書を書いたヨハネ、彼はですね、この福音書の中で自分のことをヨハネと言わないんです。ここでね、ヨハネが来たと言えばいいのに言わないんです。主に愛された弟子とこう言うんですね。主に愛された弟子がそこにいたとかね、言うわけです。イエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。ペテロが振り返るとですね、そこにヨハネがいたんです。で、まあ、この弟子はですね、晩餐の時イエスの右側に、弟子はあなたは裏切り者誰ですかと言ったものである。もうちゃんとね、どこまでもよくわかるように書いてるんです。他の福音書と比べたりすればね、自分この主が愛された弟子っていうのは誰なのか、間違えずにわかるように書いてあるんですね、これね。ヨハネはね、自分の名前を書かずにいながらですね、ちゃんとね、自分が分かるようにはっきりとしている。で、ペテロは彼を見て言うんです。イエスに言った、主よ、この人はどうですか。これね、面白い場面だと思うんです。ペテロはね、そこでね、あなたはね、主の栄光を表すために死ぬって言われてるんです。お前はね、私の栄光を表すために死ぬんだよって言われていながらですね、そこで後ろから来たヨハネのことをね、この人はどうなんですかって聞いたって言うんですよ。これなかなか面白いと思いませんか、ね、え、でも皆さんどうですか。何かね、困難なところとかあると、なんで私だけなんですかとかね、あの人はどうなんですかって、あの人も同じ目に遭わないんですかとかね、思うことないですか。私たちそういうこと思ってしまうんじゃないでしょうかね。まあここでですね、ペテロもですね、そう思ったんですね。この人はどうなんですか、私だけそんなひどい目に遭うんですか。そうするとですね、イエス様はペテロに言われます。私の車で彼が生きながらの私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。でですね、ここでペテロにイエス様が言われるのは、あなたと彼とは関係がないということですね。私たち一人一人に神様のご計画があります。私たち一人一人に神様はご計画をお持ちで、それに向かって導いていかれます。ですから、私たちはですね、自分のこととですね、あの人はどうなんですかと、こう言っちゃいけない。まあでもそのことを言うこともですね、神様主はですね、許してくださっておられますね。お前そんなことを言っちゃいけないとまではね、言っておられない。まあ、ここでですね、こういうふうにイエス様はペテロに答えられた後ですね、そこでその弟子は死なないという話が弟子たちの間に行き渡った。で、その弟子、ヨハネですね、ヨハネは死なないと、周りの人たちは誤解したんですね。でも、 ヨハネはちゃんとそのことを書いてますね。ヨハネも自分も一緒になって誤解するんじゃなくって、ね、ヨハネはね、そのことで自分は死なないんだと、そう誤解してもよかったかもしれないけども、まあ、誤解したら困りますけどね。でも、ちゃんとイエス様はその弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。そのまんま言ってますね。皆さん、私たちは主が言われたことをそのまんま言うっていうこと大事なんですね。それを曲げずに、私たちはいろんな形でね、神様が言われたことを曲げてしまいます。弟子たちが、この福音書を特に書く弟子たちが一番気をつけなければいけなかったのは、あったことをそのまんま書くことでした。それを曲げず、また自分の考えを入れずに、そのまんま書くことだったんですね。ヨハネはそのようにそのまま書いています。もうちょっとね、要約するとかないのかと思いますけども、そうではなく、そのまんま書いているんです。時に私たちは神様が言われたことをそのままオウム返してもいいんです。そのまんま神様が言われたことを語る。神様が言われたことを曲げない、自分の考えを入れない、そのまま受け止めていく、非常に大切なことですね。そしてここでヨハネはその証が真実であることを知っていると、こういうふうにね、自分自身でですね、確認をしていますね。このヨハネの福音書の著者であるヨハネ本人、ここでですね、もう一つ見ておきたいことがあるんです。先ほども言いました、イエスが愛されていた弟子とこう自分で言っているところなんですけども、皆さん、ヨハネは自分で自分のことをイエスが愛された弟子だと言います。まあですね、周りの人たちにとっては気にならない時もあったかもしれません。でも彼は聖書の中でイエスが愛された弟子として自分を紹介しています。彼はイエス様に一番愛されているという信仰を持っていたんです。これは非常に大切なことなんです。私も20歳か21くらいの頃ですね、教会に来始めた頃に、こう青年たちがこう一緒に集まっている時にね、神様は僕のことを一番愛しておられるよ、そういうふうに言ったことがあります。皆さん、それは私だけではなくて、皆さん一人一人が同じようにことができます。なんていう現象だったかね、朝はね、確かドッペルゲンガーというふうに言ったかもしれないんですけども、正式な名前をですね、実はですね、それが正しかったかどうかが分からなくなったんですけど、こう高い山に登るとですね、その向こう側にこう自分たちの姿が映るというね、大きくなって映るという、こういう現象があるんですね。で、その時に必ずその中心には自分が見えるんですね。こう例えばね、5人ぐらいでこう立っててですね、そして見ていても真ん中には自分が見えるんですね。で、自分が真ん中にいる、そうすると隣の人は、いや自分が真ん中だって言うわけです。みんな自分が真ん中だって言うんです。太陽の光の関係でですね、そういうふうに見えるんですね。けども、そこに何かこう霧がかかっていてですね、そういうふうに見える現象があるんですけども、神様の愛は同じですね。だから皆さん一人一人が、私が一番愛されてるって言っていいんです。ヨハネはそのことを教えてくれてるんです。ヨハネはしっかりとイエス様の愛を受け止めたんです。その結果として自分が愛されてるって言ったんです。それは自分はしっかりとイエス様の愛を受け止めたということを表しているんです。皆さん、十字架は誰のためですか？あなたのためです。そうであるなら、イエス様はあなたを一番愛しておられるんじゃないんですか？神様の愛を受け止めるということはそういうことなんです。 自分こそ神様に愛されている、それはイエス様の愛を 100% 自分に受け止めることです。あの人よりも自分の方が愛されていないとかですね、いや自分は愛されるに足りない、そう考えることは神様に対して失礼です。イエス様に対して失礼です。なぜならイエス様、あなたを愛するがゆえに十字架で死んでくださったからです。あなたのために十字架で死んでくださったからです。その愛を受け止めるなら皆さん一人一人が言うことができます。神様に一番愛されているのは私だ。
アーメン。
アーメン。
そうですね、彼はですね、ヨハネは雷のことを呼ばれていました。ボアネルゲ、そういう言葉が出てきますけども、そういうあだ名をイエス様からもらったんです。それは気性が激しかったからだと言われます。まあ、彼はですね、ガリラヤの漁師でした。ガリラヤ湖はひどく荒れるんだそうですね。そうするとそういう中で漁をしているとですね、気性も荒くなる、言葉も激しくなる。私がですね、奈良に住んでいた頃、隣の町はですね、吉野からですね、材木を運んできて、そしてそれを加工する業者がたくさんあるですね、そういう材木商の町だったんです。で、そこの人たちはすごい言葉が荒いんです。話していて怖いくらい。でもその人たちに言わせると、そこに住んでいる人たちに言わせるとこうなんです。もしも材木が倒れてきた時に、おい材木が倒れてきたよ、危ないよなんて言ってたら死んでしまうだろう。バカ野郎早くどけ、こういうふうになるんだっていうね。こういうことなんですね。まあ、同じようにですね、荒れ狂うですね、湖でですね、漁をしていた、そういうヨハネはですね、荒い言葉をしゃべり、またですね、気性もそのように激しい、そういう人だったと言われます。まあ、他のペテロたちもそうなわけですから、その中でですね、特に激しかったですねヨハネはですね、よっぽどだったと思うんですけども、でもイエス様はそんな彼に働きかけて、柔らかな心の持ち主、愛の人と呼ばれる人にしたんですね。変えられたんです。イエス様の愛によって彼は変えられたんです。そしてヨハネは誰よりも愛について語る人になりました。だからヨハネは言うんですね、自分は一番愛されたんだ。そしてこのヨハネが書いた第3の手紙の書き出しはこうです。ヨハネの手紙第2章1節はこうあります。長老から選ばれた婦人とその子供たち、私はあなた方を本当に愛しています、本当に愛しています、ね。そして第3の手紙ではですね、長老から愛するがゆえ、私はあなたを本当に愛しています。愛する害を得って言いながらですね、さらにですね、あなたを本当に愛している、恥ずかしげもなくですね、ストレートに愛を、自分の愛を表している。ヨハネの愛がね、伝わってきますね。どんなに愛情を込めてこの手紙を書いているか。ヨハネは本当にイエス様の愛を受け止めて、そしてその愛の人となったんですね。このようなですね、ストレートな愛、そのようなヨハネ、このヨハネが愛について語る上で、ヨハネの手紙第一には非常に大事なことが書かれています。ヨハネの手紙第一5章3節、神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。ヨハネにとってこの愛は浮ついたものではありません。ヨハネにとっての愛は神の命令を守ること、神様にしっかりと結びついた愛です。愛の人とも呼ばれるヨハネが、神を愛するとは神の命令を守ることだとこう言っています。ではこの神の命令とは何なのか。旧約聖書の中では その戒めは2つにまとめることができます。この旧約聖書、分厚い聖書の中でですね、出てくる戒めはですね、たった2つにまとめることができます。そのことがですね、新約聖書の中でイエス様のお話の中に出てきます。マタイの福音書の22章35から40節。そして彼らのうちの一人の律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。律法の専門家がやってきてイエス様を試そうとした。その時ですね、彼らはこう聞きました。先生、律法の中で大切な戒めはどれですか？とイエス様は答えられます。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切です。律法全体という上に例えばこの二つの戒めにかかっているのですと、こうイエス様は言われました。この第一の戒めも第二の戒めも愛です。つまり聖書は愛について書かれている書であるということです。一つは神様への愛、もう一つは隣人への愛、それがここには書かれているわけですが、この二つに律法の全体がかかっている。だから律法を完成されたイエス様は新しい戒めとして私たちにこう言われました。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛しているように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいと書いてあります。どんなに素晴らしい行いも、愛することがなかったら何の意味もありません。律法全体は愛のためにあるんです。今回の箇所にもですね、そのことが書いてありました。そこで夫人にお願いしたいことがあります。それは私が新しいメールを書くのではなく、初めから私たちが持っていたものなのですが、私たちが互いに愛し合うということです。愛し合うということ、主から愛されたヨハネはこの愛が自分を変えたことを知っていました。またキリストの行いのすべてが神様への愛と人への愛によるものだということを知っていました。そしてイエス様が天に上げられる前にイエス様ご自身が言われたこと、互いに愛し合いなさいという言葉ですね、それをよく覚えていました。だからヨハネははっきりと、私たちが互いに愛し合うということですと言っているんですね。そしてこの愛とは道地の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いているという愛のうちを歩むことですとも続けていますけれども、この愛についてもう少し他の箇所を見てみたいと思います。イエス様がこう言われたところがあります。マタイの福音書、前回も少し見ましたけども、私は憐れみが好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んでいきなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。マタイの福音書9章13節。もう一つ、私は憐れみは好むが生贄は好まないということがどういう意味かを知っていたなら、知っていたらあなた方は罪のない者たちを罪に定めはしなかったでしょう。人の子は安息日の主です。マタイの福音書12章7から8節。これね、別な福音書に書かれてるんじゃないです。同じマタイの福音書の中にこういうふうに2回出てくるんです。つまりイエス様はこの箇所を何度も引用されたということです。で、この私は憐れみ好むが生贄は好まないという箇所は、前も見ましたが、ホセア書からの引用です。そしてここでですね、主は憐れみ深い方であること、イエス様は裁くためではなく許すために来られたんだということが私たちは教えられるわけですけども、この憐れみという訳されている言葉はですね、私もですね、この箇所を何度もですね、イエス様のように引用させてもらいたいと思うんですが、このホセア書から6章6節からの引用です。で、ここではですね、新改訳では誠実を喜ぶが生贄は喜ばないとなっていて、そして新教条約では私が喜ぶのは愛であって生贄ではなくと書いてあります。 生贄それは立法による行いですね。しかしですね、そうではなく愛を神様を求めておられる。この誠実、そして愛、憐れみ、これら一つの意味を持ったもの、言葉であるということですね。これらの意味を持った一つの単語があるわけですけども、ちなみにですね、実はですね、この6章7節にはアダムのように背いたと書いてあります。ところが彼らはアダムのように背いたと書いてあります。アダムは神様の愛の中にとどまることができませんでした。神様との信頼の中に、神様に対する誠実の中にとどまることができませんでした。そしてアダムは離れてしまい、そして同じ中に私たちは、同じ罪の中に私たちは入れられてしまいました。でもイエス様がその壊された神様との関係を取り戻すために愛を示してくださって、そして私たちは神様の愛を知るようになりました。またですね、イエス様にあって私たちは神様との関係をまた取り戻すことができるようになりましたね。さて、この愛ですけども、この愛についてパウロはこう書いています。さて、私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。まあ予言の賜物を持っていても、あらゆる奥義や知識とに通じていても、山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の余地もありません。持っているものを全部貧しい人たちに分け与え、体を焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちませんとですね、何があっても愛がなければ無駄なんだということですね。意味がないんだと、そのようにパウロは言います。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の礼儀を求めず、怒らず人にした悪も生まず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言のたまものなら伝えます。予言ならばやみます。知識ならば伝えます。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと書いてありますが、どんな行いも愛がなければ意味がない。そしてこの真実の愛はすべてに勝る。でも皆さんどうですか。皆さん、聖書の言う愛の基準はこれなんです。だとしたら私たちはどれほど愛から遠いものでしょうか。愛という言葉はですね、この世ではもうたくさん聞かれます。流行歌にはどんどん愛という言葉が出てきます。でもそんな愛はですね、今ですね、愛してるよと言ってですね、次は別れようとかですね、そして愛は終わったとかね、ね、そういう愛ですね。でもですね、そうでなかったとしても皆さんどうですか。人を妬みません。自分の利益を求めません。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。皆さん、ペテロがですね、イエス様のところに何度許すべきでしょうかと言いに行ったところがありますね。ここでですね、人のした悪を思わずとありますけれども、ペテロは7回許したらいいでしょうかと、そう言ってイエス様に言いに行きましたね。でイエス様はそれを70倍するまでと言われました。まあ、470回、あ、490回ですかね。まあ、それはですね、単に70倍するというだけではなくて、完全ということを意味しているんですけども、完全に許すということを意味しているんですけども、でも皆さん、7回ということででも考えてみてください。実際に自分がですね、何か嫌なことをされる、どうでしょうかね。例えばですね、誰かが来て自分のことをポカッと殴った、で何するんだって言って、あ、ごめんごめんって去っていった。でまたやってきてですね、ポカッと殴る、まあ、何するんだって言ってですね、したらごめんごめんって去っていく 2回ぐらい3回目やってきてですね、また溶かすなぐらいだらこんにゃろうと思いませんかバカにせんのかとか言って思いませんかペテロの7回って相当頑張ってると思いませんか、ね、イエス様がね70倍って言われたからペテロ7回なんてねそんなちっちゃなこと言ってと思うけども、皆さん仏の顔は3度とか言いませんかねえ、まあ、あの仏教の考えで本当にそれが正しいかどうか知りませんけども、でも皆さん4回5回くらいまで来たらね、もうこいつなんとか仕返してやらないととかね思うんじゃないですか。ペテロはね7回我慢して、ね、イエス様がそうだな7回も我慢したらいいよって言ってくださると思ってたと思うんですよね。ね、そんなペテロはねバカにできないです。7回なかなか我慢するのは大変だと思います。そうすると皆さん、これは私たち人間には不可能なことが書いてあるんです。努力でできないことです。我慢してできないことです。これは私たちが主と共にあって聖霊様によってなすことができることが書いてあるんです。この愛は神様によります。主が私たちと共にいてくださらなければ私たちはこのことをすることはできません。皆さん、ここにあるのはキリストの教えです。そして最もキリストに近く教えを受けたヨハネはこれが愛だと教えるわけです。これはイエス様の姿を見てヨハネは言っているんです。これが愛だ。あざける者たちに対してもですね、口語りせずにですね、十字架に向かっていかれるそのイエス様の愛がそこに表されています。私たちの罪深い者のために十字架にかかって死んでくださったイエス様の愛がここに表されています。これがキリストの愛です。キリストの教えです。ところがですね、時にはですね、非常に熱心な信仰を持った方が時にですね、他の信徒の批判ばかりしてしまう、そういうことが起こってしまいますね。キリスト教会の中ですね、非常にそれは悲しいことです。そしてその人自身はですね、自分は神様に熱心に仕えて神様を愛してるんだとこう言われるわけです。でもヨハネの手紙第一にはこう書いてあります。神を愛するというなら、兄弟に憎んでいるならその人はいつの間です。目に見える兄弟を愛していないものに目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟も愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。もちろん愛するがゆえに助言することはあるでしょう。でも私たちがですね、罪を憎むのではなくてですね、兄弟をその罪のように憎むならそれは間違っています。神を愛する者は兄弟をも愛するべきです。そして皆さん、私たちがキリストが言われるように互いに愛し合おうとするなら、私たちは同じところにとどまらなければなりません。もしですね、教会を次から次にですね、いろんなところを移り変わっているなら、私たちは互いに愛し合うことできませんね。愛の関係を持つことなど到底不可能です。ですから同じ教会にとどまって、そして人間としての関係を築いていく、愛の関係を築いていく、そこに私たちと神との関係もできていくわけです。私たちが互いに愛し合うということが私たちと神様との愛の関係にもつながっていくわけです。もしもですね、そういうふうなですね、定まらない状態になりながら自分は神を愛していると考えるなら、私たちは悔い改めなければなりませんね。そしてそのことからもヨハネの手紙第2の今回の箇所ですね、 私たちが互いに愛し合うことが大事だ。お願いしたいことがあります。ヨハネはそう言ってますね。あなた方が互いに愛し合うということをお願いしたい。これはどれほど大事ですか。ところでですね、この箇所をですね、このですね、6節を見たいと思いますけども、この6節はですね、愛とは道地の命令に従って歩むことでありと書いてあってですね、そして今度ですね、命令とはあなた方が聞いている通り愛のうちを歩むことですと書いてあります。じゃあなんか堂々巡りのようにですね、答えがないかのように見えます。でもですね、この間をスパッと抜いてしまってですね、頭と後ろだけ見てください。愛とは愛のうちを歩むことですということになります。愛とは愛のうちを歩むこと。皆さん、私たちが愛する、それは愛のうちを歩むことによってしかできないんです。私たちはキリストの愛のうちを歩むことができます。皆さん、私たちが互いに愛し合うためには、私たち自身がキリストの愛の中にとどまっていなければならないんです。愛のうちを歩むことです。神様から愛されていることをしっかりと受け止めることです。私が一番愛されてますということです。神様、私のこと愛しておられます。そこから始まるんです。そうでなければ私たちに神様にある愛などあるはずがありません。神様のような愛などあるはずがありません。イエス様のように愛することならできるはずがないんです。神様から愛されているということをしっかり受け止めること、もっと愛してください、そのように言うことは間違っているかもしれません。なぜならイエス様は 100% 愛しておられるからです。神様、もっと恵みを与えてください、祝福してください、そう祈ることはいいでしょう。でもあなたのことを神様は 100% 愛しておられます。完全な愛を持ってあなたを愛しておられます。これをまず受け止めなければなりません。そして愛されているがゆえに私たちは祈るんです。またですね、愛されているがゆえに愛するんです。神様から愛されているその愛をしっかりと受け止める、それはですね、キリストにつながっているということだとも言えます。イエス様言いました、私にとどまりなさい、私もあなた方にとどまります。私にとどまりなさい、キリストの愛の中にとどまりなさいと主は言われます。枝がブドウの木についてなければ枝だけでは実を結ぶことができません。この実ありますが、この実は愛の実です。私たちがキリストにとどまっていなければ愛の実を結ぶことができません。それ以外の実をどんな実も結ぶことができません。ただキリストにとどまって私たちは実を結ぶんです。主につながること、それは主の愛のうちにとどまること、そしてそれはあなたを愛しておられる主に目を向けることです。あなたを愛しておられる主に思いを向けることです。私たちのですね、教会のですね、シンボルとしてですね、今年もですね、新しいカレンダー、来年用のカレンダーをですね、また用意しましたけれども、あそこにですね、書いてあるですね、絵はですね、イエス様の十字架を見ている目ですね、シティチャーチの CC をですね、図案化していろいろごちゃごちゃ周りにつきましたんで、もともとのその CC が何なのかが分からなくなってきましたけども、でも去年ですね、足をつけましてですね、今年の最初にですね、足がつきましてですね、で今回ついに手がつきましてですね、で左手に聖書を握ってるというね、これはもともとのね、デザインをですね、ともえちゃんがやってくれてですね、ともえ姉妹がやってくれて、で、あそこについてる手とですね、聖書を持ってる手も実はともえ姉妹が描いてくれた絵をですね、あそこに持ってきてですね、そして加工したんですけども、またお持ち帰りください。皆さんに用意しておりますのでですね。私たちはでも、まず、イエス様の十字架の方を見ているという、このことですね。このことから始まりますね。信仰の創始者で完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと聖書は言っています。しっかりと主にとどまっている。主の愛を見つめて、受け止めていく。そこから始まります。 そして愛するとは愛のうちを歩むこと。皆さんこのですね、愛のうちを歩むということで、それは教会の主にある交わりの中に自分を置くということでもあります。先日ですね、ちょうどスティーブン・セイコ先生がメッセージされているテープを聞いてましてですね、その中でもこのことが語られていました。それはですね、こう絶えず祈るということについて言ってましたね。絶えず祈るとはどんなことか。それが互いに愛し合う交わりの中にとどまることだと言っていましたね。そのことによって私たちは守られるんだということをね。24時間ずっと祈っていることはできません。7時間祈ったらいいか、そうではありません。私たちは交わりの中にとどまることによって、その関係の中で、絶えずある関係の中でですね、私たちは守られるんだというふうにですね、スティーブン・セイコ先生が言っておられましたけども、私たちの交わり、これは非常に重要なものなんです。交わりの中にあるということが愛の中にとどまるということです。ですから私たちはこの神の愛と互いの間の愛から抜け出そうとしてはなりません。キリストの教えの中心は互いに愛し合うことです。キリストの教えのうちにとどまらないものはとありますが、キリストの教えの中心は互いに愛し合うことです。ですから私たちはキリストの愛の中に、そして主にある互いの愛の中にしっかりととどまっていなければなりません。皆さん、主はあなたを愛しておられます。そのために十字架にかかって死んでくださいました。そして今もあなたを取り出してくださっておられます。そしてあなたを同じ主を信じる者の交わりの中に置いてくださっておられます。この愛の中にとどまり、そして互いに愛し合い、互いのために祈りましょう。そして共にですね、さらに主の愛をですね、しっかりと受け止めて成長させていただきましょう。お祈りいたしましょう。いつもの課題もお祈りください。天の父様、あなたの愛の中にあります。ありがとうございます。あなたの愛の中にあります。ありがとうございます。さらに主は主をしっかりと受け止めてください。そして愛の田中姉妹、お祈りください。
天の父、お父様、あなたの皆を褒めたたえます。
アメン。
今日もこのように、幽霊杯に招いたことを感謝します。本当に主よ、あなたの本当にこの私たちの罪のために十字架にかかって血を流して死んでくださったことをありがとうございます。それはこの私たち一人一人のためです。本当に私たちはあなたにあって世界中で愛されているものです。本当に主よ、ありがとうございます。本当にあなたにとどまることができるように助けてください。本当にいつもこの枝ぶどうの木が本当について、本当に実を結ぶことができるように助けてください。私たちはあなたにあって十字架を知り、本当に罪を許されて神の子となることができました。しかしまだこの世の人は知ることはありません。神様、私たちが天国に行くのではなしに、この世の人も天国に行くことができるように助けてください。そしてこの私たち一人を本当に用いてくださって、本当にたくさんの方が御国へと行くことができるように導いてあげてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。します。